皆さん、こんにちは。内定ラジオのタネです。こちらは毎回様々なゲストに来ていただいて、就活についてざっくばらんに本音で話してもらうという番組となっております。今回も会話私、タナと。
はい。そして、イチ君の2人でパーソナリティ務めていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
司会2回目ですけど、どうですか？
まだ心臓バクバクの緊張しております。
変わってないですか、特に。
全然変わってないです。
もうちょい先かな？
もうちょっと先ですね。
まあその緊張感いい感じで持
ってですね、
頑張っていきましょう。
頑張っていきたいと思いますので、はい、最後までお付き合いいただければと思います。今回も後編ということで、前回に引き続きオグさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
お願いします。皆さんこんにちは。新潟県立大学の国際地域学部っていうところに通っている今大学4年生のオグです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、前回はね、内定決まった方のこう生のお話聞きましたけど、
いや、とてもね、勉強になりました。はいはい。まあ、詳しい話は、ぜひですね、前編の方をお聞きいただければと思います。はい、今回はですね、いよいよ自己分析とか、企業分析といった、より具体的な、おそらく皆さんも気になっているであろうことをですね、こちらからどんどんご質問していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
じゃあ、早速、いちくんからいいですか？
あ、どうぞどうぞ。
ちょっと自己分析のことに関していろいろまずは質問していきたいなというふうに、僕が一番悩んでいることなんですけど、ゲストをお呼びする前の最初の僕らの自己紹介の時にラジオを聞いていただいた方はね、いちくんがどれだけ悩んでいるかっていうのを分かりいただいていると思うんですけど、一応志望しているのは人材業界とか就職を支援するところの会社に行けたらいいなというふうに思ってるんですけど、それで自己分析したところですね、そういう業界の適性がびっくりするぐらい低くてですね、代わりに違う業界、まあ、警察とか消防の、というこう組織の中で働く業界ですとか、細かい部分まで気を配れるっていう長所があるっていう結果があったので、精密機器とか医療機器のこの一致度がもうすごい高かったんですけど、で、奥さんにお聞きしたいのが、どちらを選ぶべきなのかっていうか、自分がやりたいことなのか、適性を優先するべきなのか、おそらくね、悩んでる就活生の方も、いらっしゃると思うので、その辺ぜひお聞きしたいなというふうに思います。
なるほど、そうですね、はい、適性検査で出たお仕事なのか、自分がやりたいって思ってるお仕事なのかっていうところ、確かにそうですね、これも結構人によるのかなっていうふうに思うんですけど、もしそのいちくんが今までこうやってきたことっていうのが、多分たくさん部活だったりとか、こう習い事だったり、いろんな活動をやってきたと思うんですけど、そこがこう向いていたからできてたのか、それが好きだったからできてたのかっていうので、過去の経験を遡ってみて、全然向いてなかったけどめちゃめちゃ好きだったからやれてたなみたいなのがあれば、多分向いてなくてもすごい頑張れる方だなっていうふうに思いますし、それかもそれがめちゃめちゃ向いてって得意なことだったからできたっていうのだったら、そっちの方に進んだ方がこれからいいのかなっていうふうには思いますね。
自分を知るってことですかね。その自分の過去を遡ってって、そのオグさんが、前編でもお話しされてたように、その自分を知る力っていうのが改めて大切だということですよね。
ちょっとそうですね、なんか自己分析の結果にとらわれすぎた部分あるので、自分の過去の経験を振り返ってみるっていうのは確かに大事になってくるかも。
はい、すごいいいと思います。
はい、ありがとうございます。
いちくんがちょっと自己分析で悩んでるということだったんですけど、それにちょっと関連して、そのオグさんが例えばその適性検査を受けてみて結果が出ましたと、その結果ってそのどのくらい信用してましたか？例えばもう 100% 信用してたとか、あるいはいや参考程度に 60% とか 50% ですとか、どんな感じでしたか？
そうですね、パーセントで言うと20% ぐらいかなって。
ああ、意外と低め。
意外と低めだった。なるほど。
自分の性格もあるんですけど、やっぱり、参考にはもちろんさせてもらうんですけど、こういうのが向いてますよ、は、わかります、じゃあそれでっていうのはちょっと嫌というか、気持ち的なとかがいかなかったので、私はどっちかっていうと、向いてる向いてないじゃなくて、やりたいかやりたくないかっていうので選びたいなっていうのは思ってたので、向いてなくてもやりたいものはやりたいしっていう感じで思ってたので、もう適性検査も人になんか自分の特徴だったりとか長所短所っていうのを伝える時の参考にはさせてもらったんですけど、自分の仕事選びっていう面では参考にはしなかったですね。はい、
100% そこを全面信頼を置くっていうのはやっぱりちょっと危険ですかね。
置けるのかっていう問題ですね。
なるほど。
一回の 日適正検査をしてそれをもう鵜呑みにするっていうのはさすがにダメだと思うんですけど、うん、まあ、5個だったり6個だったり数多く受けてその方向性だったりっていうのは多分こう見えてくると思うので、じゃあそこに進んでみようかなって思うのは全然いいことだと思います、うん、
自己分析の結果はやりたいことがまだちょっと決まってない、うん、あの方の方が、
うんうん、そうですね、
参考にこうしやすいのかなって、うんうんうん、決まってて結果を改めて見て、え、違うじゃんってなるとまたちょっと悩みもね一つ増えちゃうので、うんうん、他は何かありますか。
そうですね、まあ、その自己分析という、まあ、お話なんですけども、オグさんがなんかもっとやっとけばよかったなみたいなちょっと後悔を含んだことってありますか、その自己分析で。
そうですね、まあ、自己分析の中で後悔、まあ、今の時点では結構納得をして内定先を選んでるので、うん、そんなになんか後悔してるところはないのかなって思うんですけど、やっぱり最初からもっと早い段階から始めておけばよかったなっていうふうには思っていて、やっぱり面接でも自己分析ってすごく効いてきますし、うん、でもっと早めにやっとけばあの会社もしかしたらもっとちょっとうまく自分のことを伝えられたのかもしれないなみたいなところはあったので、もう早く始めるに越したことはないかなって思います。
とても大事なアドバイスといいますか、
そうですね、
これを視聴している22卒や、はい、もうそれ以下の学年の方にもぜひもう早めに自己分析をしていただきたいなと、はい、思います。
まあ、自己分析は志望業界決まってなくても、ね、うん、十分できる。
そうですね、もう今すぐにでもできるので、ね、はい、ぜひぜひ試していただきたいなと思います。うん、次ちょっと企業研究という分野についてお聞きしたいなと思うんですけども、僕がちょっと気になってるんですけども、合同企業説明会で何回くらい参加されましたか。
そうだ、でも合同だとそんなに数は少ないかなって思うんですけど、この個別のというか、
うん、
会社がやってるのだと全部で多分40、50とかですかね。
40、50、ちょっと僕らの想像を超えてきました。
いや、かなり多かったなるほど、僕個人的に20とか30で多い方なのかなと思ってたんですけど、うん、40、50、
全然会社がどんな会社なのかなってとかも分からなかったので、うん、とりあえずその話を聞いてみるとか、ちょっとでも興味のあるところっぽかったら行ってみる、まあ、オンラインとかでもあったので、うん、
なるほど、
そういうのはありましたね。
じゃあそうですね、そのなんか説明会とか、まあ、あとインターンシップとかに参加されてたらそこでのお話も含めてちょっと次の質問答えていただきたいんですけど、うん、例えばその説明会とかインターン行くにあたって、でもちろんその企業のことを知りたいとかその会社のことを知りたいっていう気持ちで行かれたと思うんですけど、なんかそれ以外にこういうことを意識して参加するともっとこう収穫が多くなるよっていうか自分のためになるよっていうなんかその心構えのようなものがあればぜひ教えていただきたいなっていうふうに思うんですけど。
あ、それ会社だったりっていうの以外にっていうところですかね。
あ、そうですね、そのどういう会社なのかっていうのは割とこう
そうですね、
皆さんあると思うので、もしそれ以外に何かあれば教えていただきたいなというふうに思います。
心構え、やっぱり私は、まあ、会社だったりとかもそうなんですけど、その社員さん そのプレゼンターをしてくれてる方が自分が個人的に好きかどうかっていうのはしっかり見ようっていうのは思っていて、
うん、
やっぱり働きたいなって思う人と働きたいっていうふうに思ってたので、うん、この人の感じというか雰囲気は見てこよう、そこがちょっともう嫌いというか、好みじゃなかったらやめとこうっていうふうに思ってたので、うん、人は見るようにしてましたね。
うん、まあ、どうしても会う人と会わない人は、
うん、
そうですね、いると思うので、そうですね、まあ、そこは確かに
大事、ね、大事かなと。やっぱり僕個人的にもそのやっぱり人間関係といいますか、うん、その 人となりはかなり重視している方なので、まあ、そこも今後に生かしていきたいなと思います。
そうです、仕事をねする上では人間関係って切っても切れない
ので
、
うん、
そこは確かに大事かなというふうに思います。じゃあもう一個、またちょっとインターンとか説明会 のことになってしまうんですけど、説明会に、まあ、例えばインターンとか行かれて、でそれ、まあ、終了して終わって、まあ、もちろんその、まあ、企業について知識といいますかっていうものはもちろん増えて終えたっていうことになると思うんですけど、説明会こう行ったら行きっぱなしみたいな人も、まあ、もしかしたら言うというか、うん、まあ、どういうふうにこうインターンとか説明会とか終えた後に自分の中で振り返って整理して、このフィードバックっていうのはどういうふうに やっていくと今後につながるものになるのかなっていうのはちょっと知りたいところなので、ぜひ教えていただければと思います。
確かに本当に振り返りは本当に大事だなって思って、行きっぱなしでもそんなに意味がないので、私がやっていたのの一つは点数をつけるっていうことはやって、
点数、
企業に、まあ、自分の気持ちの中でこう行きたい度がまあ何パーセントかというか、80点75点みたいなのをつけて、じゃあそのマイナス20点マイナス25点はどういう要素なのかっていうのを書き出してってましたね。どこがどこにいいと思ってどこが悪いと思ったのかっていうところで、なんかこう自分が無自覚に感じてる、なんかちょっと嫌だなみたいな、なんかここめっちゃいいかもみたいなのがこうメモをすることで、それが結構、あ、じゃあ自分こういうところのがいいんかなみたいなのを見えてきたりするので、それはすごいおすすめかなって思います、
もしかするとそこまでがインターンといいますか、そこまでが説明会といいますか、終わった後の方が、まあ、より大事になってくるかなっていう感じです。
確かに
それはそうだと思います。
やっぱりそのインターンに行くとか説明会に行くって大事ですし、多分誰でもやると思うんですけど、やっぱりその後の振り返り、まあ、やっぱり そこで差が出るのかなと、納得のできる就活ができるかどうか、まあ、そこの差、振り返りで差が出ると思うので、やっぱりこれも大事かなと。
そうですね、まあ、むしろ行ってからがスタートみたいな、
そうですね、
そこを終えてから が終えてからがスタートラインがみたいな、まあ、行っただけで満足しがちですけど、そこも大事
ですね。大事ですね、
はい。
そのいろいろ、まあ、説明会とか企業のサイトを見たと思うんですけども、その企業の情報を見るときにどの点に注目されてましたか？
そうですね、まあ、企業の情報の、まあ、サイトとかの部分だと、やっぱり私は事業内容とかよりも社風だったりとか、その社員さんのインタビューっていうところを見るようにしていて、まあ、どんな人が働いてるのかとか、働くときにどういう気持ちで社員さんが働かれてるのかなっていうところは見るようにしてました。
現場の声っていうか生の声はやっぱり結構違いますからね。そうですよね、まあ、なかなかねまだ働いてない僕らが事業内容とか見てもちょっとイメージ湧きにくい、もしかしたら部分もあると思うので、先輩のとか社員さんの声っていうのは確かに参考にな
りますね、
はい。
あと私はその企業理念っていうところを絶対に見るようにしてますね。事業内容もその根本はそこの企業理念っていうところになってくるので、そこに共感できるのかなっていうところは、はい、見てましたね。
やっぱりその企業理念に共感できるかどうかも、やっぱりその自分がどういう価値観を大切にしたいのかとか、その自分はどういう基準で選びたいのかっていうの、やっぱりその自分を知っとかないと共感できるかどうかも判断できないですよね、
はい。
やっぱりそういった意味でも自己分析、やっぱり自己分析ですね。自己分析が大事ですね。
まあ大事ですけど、それにとらわれすぎないようにっていうのも、もちろん、
そうですね。
特に業界決まってる方はね、まあ参考程度、まあ、自分の長所とか短所を知るっていう意味ではもしかしたらいいのかもしれない。一番こうベースになる部分ですかね、就活の。
やっぱりそこの土台作りは大切ですね。はい。
やっぱ足元しっかりしておかないとですね。
ですね。
はい。
いろいろお聞きしてきたんですけども、まあそろそろお時間ということなんですけども。
早いですね。
やっぱ早いですね。
い
ろいろ聞いてると、もうちょっと話を聞きたかったっていう思いが僕らあるんですけども、ちょっと残念ながらお時間ということで。
学ぶ
こと
も多かったですし。
多かったです。やっぱり今後ね、生かしていきたいと思います。
はい、
最後に、その、オグさんが、ちょっとこれだけは伝えたい、後輩に向けて伝えたいということがあれば、お願いします。
はい。まあ、たくさんあるんですけど、でもやっぱり、なんか自分のために就職活動をしてほしいなっていうふうに思っていて、内定ももちろん欲しいんですけど、なんで内定をもらいたいかって言ったら、自分がこの人生これから長く働いていく中の一社目を選ぶため、そこで働くための内定なので、やれって言われるから自己分析をするとか、なんか先輩がしてるから業界分析をするっていうよりも、自分がどんな会社で働きたくて何を将来やりたいのかっていうところを知るための過程だと思ってやってほしいなって思います、そう思うとやっぱり自分のことなので、多分やる気とかも出てくると思うので、楽しんでもうやらされてる感なくやってほしいなって思います、はい。
ありがとうございます。
主体的にってことですね。
そうですね、やっぱ主体性、自らやるっていう気持ちが大事ってことですよね。
そうですね、はい、やりたいなって思いながら、やりたくなかったら やらなくてもいいと思うので、全然やりたいなって思えるようになってほしいなって思います。
ということで、まあ、お時間にとなってしまいました、は
い、いやあっという間でしたね。
あっという間の、はい、時間でしたね。まあ、改めまして本日のゲストオグさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日のラジオが楽しめたという方や参考になったという方はですね、ぜひぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。
あ、どうでしたか司会の方は。
司会は、はい、まあ、
なんとか
あの小久さんと一君の助けを借りながらここまで来れましたね。なんとか
俺助けられてました。大丈夫でした。
大丈夫でした。超助かりました。
それなら良かったです。
はい。のでまたですね、就活に関して取り上げてほしいテーマ、やってほしい企画、また今回はそのオグさんにですね、僕と一君から質問をさせていただいたんですけども、ぜひですね視聴者の方からですね聞いてほしい質問などありましたら、まあ、それら含めてコメント欄に書いていただけると僕らが代わりに質問させていただきますので、そちらもお待ちしております。今回は、まあ、お時間早いですがこの辺で終わりたいと思います。はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。